FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報10月号のみんなでデジタルについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、猛威を振るった新型コロナウイルスの第5波もようやく落ち着きの兆しを見せてきました。
ようやく落ち着いてきたということですけれども、本当にこの8月9月と市内でも多くの新規感染者が連日確認されて、一番多い時は1日で100人を超える日も出るほどでした。
そうでした。
一宮市民病院でもですね、集中治療部門はすべて重症のコロナ感染者対応として、専用病棟も満床に近づいたことから、救急業務の一部を制限せざるを得ない、ちょっと救急の患者さんをお断りするような状況もありました。まあ、今はなんとか通常に戻りつつありますけれども、まだまだ医療の逼迫の懸念がありますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
そうですね、まだまだ気を抜いてる場合ではないというところですね。
よろしくお願いいたします。
さて、本日の話題、みんなでデジタルについてお伺いします。市役所でも様々な場面でデジタル化が進められていますよね。
少しずつ変わってきました。まあ、かつては何か用事ができると市役所の窓口に出向いて職員とやり取りして、そうすることしか目的を達成することができなかったわけですけれども、まあ、今ではコロナワクチンの接種予約もスマートフォンやパソコンだったり、まあ、いろんなルートでできるようになってきています。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアで住民票の写しを取ったり、確定申告の手続きにも使えるようになってきました。
実際に私もすでに取得したんですが、
マイナンバーカード、
はい、
ありがとうございます。
とても便利に使えるマイナンバーカード、一体現在どのくらいの方が取得されているんでしょうか。
一宮市でも3人に1人を超えてですね、今 35.1% の方がマイナンバーカードをお持ちでいらっしゃいます。用途もどんどん広がりまして、今月からは健康保険証としての利用も一部の医療機関では始まります。また少し先ですけれども、2024年度中には運転免許証とマイナンバーカードを一体化するということも検討されてますね。
日常生活でカードを利用できるシーンがどんどん増えていくんですね。まだお持ちでない方はこの機会にぜひ取得されることをお勧めします。
私からもお願いいたします。はい、
次に町内会に関してもデジタル化に向けて新しくチャレンジされたことがあるとお伺いしました。市長からご紹介いただけますか。
はい、自動車関連会社で、もう超有名な企業で、デンソーさんって鳩山社長ご存知です
か。はい、もちろん存じております。
刈谷市日本社がありますけれども、デンソーさんのご協力でタブレット端末を31台無償で貸していただきまして、市役所と町会長さんとの新しい情報伝達の可能性について実験を行いました。
市役所と町会長さんとの連絡方法というと、まあ、手紙のやり取りか電話連絡ぐらいかしか思い、
まあ、これまで明日のパターンですね。
そうですね、思い浮かばなかったんですけれども、今回タブレットを使用したということなんですね。
はい、コロナ関連やイベント情報など市からの連絡や広報一宮であったりハザードマップ、まあ、いろんな資料の確認にタブレットを使ってもらったんですね。またさまざまな状況を想定して、まあ、会議の出席欠席の報告であったり災害状況の報告であったり、まあ、こういったものにもタブレットを使ってもらいました。
情報を早く伝えたり写真や動画などを添付して詳しく伝えたりと、まあ、紙や電話ではできなかったことが可能になるというわけですね。
そうなんです。実験に参加していただいた皆さんからはタブレットの操作性や、まあ、お使いになった感想をお聞きしました。まだいきなり全部すべてタブレットデジタルというのにはハードルがありますけれども、まあ、今回明らかになった課題を踏まえてですね、徐々に検討を続けていこうと思っております。
続いて買い物をした時のデジタル化、キャッシュレス決済についてお話を伺ってまいります。今年の2月にPayPayで買い物をしたときに、 10% のポイントが還元される事業が行われましたが、再び実施していただけることになってるんですね。
やります。前回の実施では決済の利用額が前の月と比べて 2.5 倍で 9.1 億円、PayPay キャッシュレス決済が行われたんですね。実際に使われる方も 1.3 倍に増えたというデータがあります。その後もまたやってほしいと、実施してほしいと、さらに PayPay だけではなくて他のアプリでも使いたいと、いろんな要望をいただきましたので、再び今年度実施することにしました。
なるほど。確かに一宮市観光案内所でもキャッシュレスにされている方結構増えてきました。
増えてますか。
はい、
進んでますね。
そうなんです。では今回ポイント還元はいつ行われるかと、対象となる決済アプリの種類を市長から教えてください。
9月はこれはもう終わってしまったんですけれども、そうですね、次が12月冬に行う予定にしております。そして決済アプリですけれど、前回の PayPay に加えまして auPay と D 払い、ドコモさんの D 払いですね、
はい、
この3種類3つの事業者さんの決済アプリを対象に実施いたします。
どんどん広がりますね。
便利なようにできるだけ、増やしていきたいと思っておりました。
すでにアプリ払いを利用している皆さんはもちろんのこと、まだ利用されたことのない皆さんもぜひお得にご利用ください。とはいうものの、スマホなどの使い方がわからず不安が先に立ってしまい手が出せない方もいらっしゃるかもしれません。
もちろんそうした方もいらっしゃると思います。スマホの使い方については、携帯電話の事業者さんやケーブルテレビ ICC さんなど多くの企業で初心者向けの講座や相談会を開催しております。我々一宮市でもですね、キャッシュレスの上手な利用法や買う前にわかるスマホ体験教室、こういった講座を開催しておりますので、ご都合の合うタイミングの良い時にですね、ご参加いただければと思います。
実際に今後予定されているスマホの学習会というのはあるんでしょうか。
やはりスマホの普及率が低い高齢者の方を対象にしてですね、地域の公民館や障害学習センターなどでスマホ決済アプリの使い方講座を市が開催していく予定です。皆さんこの機会にぜひデジタルにチャレンジしていただいて、新しい生活スタイル体験していただければと思います。
本日は広報10月号のみんなでデジタルについてお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
ありがとうございました。